リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
教会学校のお友達と一緒に月1回一緒に賛美をして礼拝する時が持てるというのは本当に嬉しいことであります。皆さんもこのようにして1週間生活をしてこられ、このところに来られたということ、本当に嬉しく思っています。神様も喜んでくださっていますし、お一人お一人を祝福してくださっています。皆さんは選ばれた人であります。まあ、特別に祝福された人だということであります。クリスチャンの方も、また今日初めて来られたという方もありますけれども、そういう方もすべて神様に選ばれて祝福されているのであります。けれども私たちあんまりその選ばれて祝福されているというのを感じていないところがあるのではないかなと思うんです。今この12月の発行に向けて証の本の編集を進めています。でいろんな方々が書いて証を書いてですね、体験を書いて出してくださっています。それをこう読ませていただいて本当に私自身が嬉しくなります。ああこの人たちも神様に愛されているな、選ばれているな、祝福されているなというのがよくわかるからです。まだ書いてない方もありますけれども、多分私なんかそんなに大したことはないと書くこともそんなにないだろうなと思っておられる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうではないんですね。まあ日本の中でクリスチャンというのは 1% と言われています。まあ100人のうち1人ですよ。でちゃんと教会の礼拝に来ている人というのはそのうちの3分の1ぐらいじゃないかなとも言われているんですね。そうなると300人に1人しかいない、本当に極めて、稀な人ですよね。で同じような環境にいてですね、同じようなところに育って、でみんな教会に来てクリスチャンになるかといったらそうじゃないんですね。私たちがここに導かれて、で神様を信じたというのはやっぱり神様に選ばれている、神様に恵まれているからなんですよ。だからそのことをですね、自信を持って書いていただいたら、自分でもね、書いてるうちに感動してくると思いますよ。あ、私って本当に神様に選ばれたんだな、神様に祝福されているんだなっていうのが分かるんですね。もっと自信を持って歩んでいただきたいと思うんですね。まだこう間に合いますのでですね、まだ書いてない方ですね、ぜひ書いていただきたい。とっても素晴らしい本になる予定です。ああ私も書いておけばよかったな、惜しかったなという後悔をする人がないようにと願っています。待っていますので、ぜひ書いていただきたいと思います。神様は皆さんを選んで祝福されています。この1週間もあなたのそばにいて守って導いてくださっています。そのことをですね、今日も御言葉から教えられたいと思うのであります。今日の第一のポイント、旧約聖書の出来事ということをお話をしたいと思います。実は今日のところはとても面白いところであり、興味深いところでありますけれども、ちょっと怖いところでもあるんですね。戦い、戦争のことを書いてあるんです。そしてですね、戦争で相手の国を全て滅ぼし尽くしなさいと言われているんですね。で、聖書にこんなことが書かれていいのかなって、戦争のこととか、まあ人を滅ぼすというか殺すと言いましょうかね、そういうことが書いてある、ちょっと怖いなと思うし、いやちょっと聖書にはふさわしくないんじゃないかなと思われることが書いてあるんです。でこのことについて私たちはどう理解したらよいのかというところですね。そのことをお話したいと思うんですよ。ですね、まあ価値観の問題なんです。世の中の価値観というのは変わっていく ということです。最近ですね、この教会でも住所録というのを作らなくなりました。まあ、作っているんですけれども、印刷をして皆さんに配るということはしておりません。また教会の連絡網といいましょうかね、何かこういうことがありました、みんなに知らせないといけないという時、以前はこの連絡網というのがあってですね、でこの人がこの人に連絡してというのをですね、皆さんにお配りして連絡をしていたんですけれども、最近はそういうこともしなくなりました。そうですね、皆さん住所録なんていうものがもう目にしなくなったと思うんですよ。でも以前はそういうものはあったんですね。個人情報ということが言われるようになって、それを大切にするようになったんですね。ですから今住所録を書いて配ったりしてると、何してるんだみたいな感じになる、まあ犯罪にもなるんですね。けれども以前はそういうのは犯罪とも何にも思ってなかったし、かえっていいことだと思ってやっていたんです。こう価値観が変わったということですね。今10年前の私たちにそれ間違っているよと言っても、どこが間違っているのと理解できなかったということです。昔のテレビドラマとかですね、映画なんかを見ると、時々無音のところになったりピーという音が入ったりする、皆さんご存知でしょうか。まあ今では使ってはいけないというか、使わない言葉を昔は使っていたということなんですね。だいたい差別用語です。けれどもその当時放映されていたというかね、された時は差別とは思っていなくてその言葉を使っていたということをですね、でも今から考えるとちょっと良くない言葉だなということで、そのようになった。だからその当時の人たちにそれ使っちゃいけませんよと言ってもね、どうしてですか、なぜ使っちゃいけないんですか、理解できないと思うんですね。そういう価値が変わってきた。で今はとてもこう一人一人を大切にする、まあ、人権というのです。人権というですね、一人一人が大切なんですよという考え方が随分広まってきました。でもこの考え方は歴史の中でですね、18世紀頃ですね、こう出てきた考え方です。でそれがだんだんだんだん成熟してきて、今随分浸透してきているということです。昔のこの旧約聖書の時代に人権があってねなんて言っても、みんな理解できないし受け入れられないということです。ですから今の私たちの価値観でこの2000年以上前の大昔の文章を見て、これ間違っているとか言っても、それはもうどうしようもないことなんだということですね。もう価値観が全然違う世界なんだということです。それで神様の、まあ、神様は人間を指導されるんですけれども、その指導の方法が急にこれなんだよと言ってですね、理想の方法をいきなりは教えられないということなんです。もしかしたら皆さんですね、私たちが今使っている言葉とか今使っている考え方というのが、もしかしたら100年後の人たちから見たら、それ良くないですよ、法律違反ですよ、とんでもないことをしていますよということになるかもしれないです。それを私たちはかえっていいことだと思ってやっていたんだけれども、100年経ったらあれは間違っていたということがあるかもしれない。で100年後の人がですね、それ間違ってるよと言われても、私たちはそうなの、わからないということですよね。だから神様はその人たちが理解できるその程度に従ってこう導かれたっていうことなんです。ですから間違っていたとしても、後から見てですね、神様の基準から見て間違っているとしても、でもその時の価値観といいましょうか、その時の生活の在り方を認めて、その中で徐々に神様は人間にこう指導された、教えられたんです。でこういうのをですね、前進的啓示って言いますですね。前進というのは前に進むという字じゃないんですね。前進の前というのはですね、三髄に車ですね、車を書いて、でもう一つ右にですね、斧という字、近いという字のですね、進入がないですね、 あれを一文字にしたのが前進の前なんですね。進む、これはゆっくりという意味なんですね。ゆっくり進む、神様はゆっくりゆっくり教えられますよということなんですね。ですから旧約聖書のこの時代も戦国時代です。もうお互いにこう侵略し合って戦ってという時代で、攻めてくるならばそれを守らないといけないという時代にあった。ですからその時代をそのまま認めて、でその中で神様は教えられたということであります、ね、その旧約聖書の理解の仕方ですね。で、まあ一番良いというのは新約聖書にこのような言葉があります。コリント人への手紙ですの1の10章の11節にこういう言葉があります。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのですとあるんですね。これらのことはというのは、まあ旧約聖書って言いましょうかで起こったことをですね、それはまあ例として起こったんですよと。それは時の終わりというのは私たちです。もう後世の私たちに対するもう警告するために起こったことなんですよと。まあ、神様はこういうことがあった、こういうことがあった、だからあなた方はそうしないようにねというのを教えるために、警告として起こり、まあ、私たちは旧約聖書を見ながら、昔のことを見ながら、ああこうなんだなっていうこの教訓を得るって言いましょうかね、教えられるためなんだということです。神様はもう清いというものはこういうことなんだ、汚れているっていうのはこういうことなんだ、でそれは良くないですよとかね、正しい正義というのはこういうことなんだと、でもう神様を信じ神様に従うというのはこういうことなんだというのを具体的に教えるために、この旧約聖書のいろんな事件を通してですね、示されるということなんですね。だけれども今の人権感覚から言うと、あの時亡くなった方というかね、いうのは、まあ、私たちの教育のためにですね、教えるために亡くなったんですけれども、きっと神様はそういう方々天においてですね、豊かに報いてくださっていると私は信じているんです。けれどもですね、反対を言うならば、私たちは教育を学ぶ立場にいますけれども、反対になる可能性もあるんですね。私たち自身が犠牲となって、そして私たち以降の人ですね、子供たちとか孫とか子孫たちに対して、これは良くないですよとかですね、これはこうすべきですよという教材に私たちがなる可能性もあるということです。神様は選んで、まあ、教材として私たち一人一人を用いられる、で昔の人たちを用いられて、私たちはそれによって教えられてくるということですね。ですから旧約聖書というのは前例としてある、それによって私たちがこのいろんな真理を学ぶためなんだということですね。そう理解していただきたいと思うのです。じゃあ第2番目ですね、神様のされることはよくわからないということです。神様のされるというのは、キリスト教の用語では摂理というんですね。摂理、摂理というのは摂政関白ですね、の摂という字ですね。理は理科の理ですね。まあ摂理によく近いというか似ている言葉で運命という言葉があります。まあ普通の人は運命なんだなとか言いますけれども、私たちは摂理、運命というのを何かもう決められてしまって変えられないというようなイメージがありますけれども、摂理というのは神様がされる計画であって、神様が愛を持って私たちを導いておられるというのを表す言葉なんですね。けれども摂理というのはわからないことが多いということです。神様の考えておられるのは何でそうされるのかよくわからない。このところをですね、イスラエルの人たちはエリコの町をですね、と、まあ、戦いをするのです。で神様がされる方法が不思議な方法だったんです。 この神の箱というか、モーセのもらったあの実戒が入っている石の入れた箱ですね、その契約の箱を祭司たちが担いでこのエリコの町を回る、周りを回るんです。まあ、町といってもこの当時、まあ、その町が一つのお城というか城下町というか、一つのこの要塞で囲まれている、あの壁でですね、あの囲まれている町なんですね。もうあの周りから攻めてくるというので、町全体をこの壁で囲んであるんです。でところどころ門があって、そこには門番がいて、怪しくないかというのをチェックしてですね、で入れるという、で戦争になるといったら門を全部閉ざしてしまって、そう簡単には中へ入れないようにする、そういうのがこう町だったんですね。でその町と戦いをする。で神様が示された方はですね、その神の箱を先頭にしてその町を回るということだったんです。祭司たちがこのラッパをプープープープー吹き鳴らしながら行って、その後みんなついていくんですね。で黙っていなさいと、喋っちゃいけませんよと言うんですね。で一周回ってそれでおしまい。これは一体何だったんだ、まあ、エリコの人たちも何が起こるんだろうと思って固唾を飲んで見守ったと思いますけれども、一周回って攻めてくるのかなと思ったら、あれ帰っちゃったぞということなんです。でイスラエルの人たちも、これ何やってんのかな、意味あるのかな、でもまあ神様がしなさいと言われたからするかということ。で2日目も一緒です。祭司たちそのについて一周回る。で3日目も一緒、4日目も一緒、5日目も一緒。これ何してるの、意味ないじゃないの、効果ないじゃないの、こんな無駄な時間の無駄じゃないのって思うことです。それをしたということです。何神様考えておられるのかな、わからないな、そういうことありますよね。この前私たちは祈って準備してきましたゴスペルコンサートですね。そしてクワイアを募集して、で練習して、その時に発表するんだってみんな一生懸命だったんですけれども、台風がやってきて、しかも日曜日にですねやってきて、でもう電車がみんな止まってしまって、もうこれは中止せざるを得ないというので中止になったんですね。まあ来年に延期ですけれどもね、そういうことになってしまったんです。なぜ神様はこんなふうにされるのかな、私お祈りしました、神様奇跡起こしてください、台風を急に熱帯低気圧にですね変えてですね、何もないようにしてくださいってお願いしたんですけれども、起こらなかったんですね。神様どうされたのかなって思うんですけれども、私たちはそれを神様の摂理と捉えます、摂理と考えます。これは私たちにはわからないけれども、きっと素晴らしい神様のご計画があるのだということ。先ほどの司会者の方が聖書の言葉ですね読んでくださいました。これは私たちの今年1年の聖句でもあります。ローマ人への手紙8章の28節ですね、中央のこうところにも表紙にも書いてあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。まあ、これが摂理なんですね。この万事が、全てのことが益になるように働くということを私たちは信じています。その時は分からないんですよ。なぜこんなことが起こるのか、なぜこんなひどいことが起こるのか、なぜこんな嫌なことが起こるのか、神様なぜこのようなことをされるんですか、分からないけれども、これは神様のご計画だ、神様の摂理だ、きっと素晴らしいことが起こると信じるんですね。万事を益となるように 共に働く、お互いにですね、お互いにそれが働き合って素晴らしいことになるんだ。いいものも悪いものも、こう美しいものも醜いものも全部働いて素晴らしいものになるんだ。それが神様のご計画なんだということです。でイスラエルの人たちはこう5日目回って6日目回って何だろうと思っていましたけれども、7日目は違ったんですね。7日目は7回回ったということです。そして7回回って、で祭司たちがもう一度大きくラッパを鳴らすと、みんなで時の声を上げた、おーというですね、戦いを始めるときにですね、こう大きな声を上げます。その声を上げると、不思議なことに一斉にですね、この壁が崩れ落ちたということです。そしてみんなは中に入っていって、こう勝利を収めたということなんですね。神様は素晴らしいことをしてくださる。だから分からなくても神様を信頼していきましょう。皆さんの人生の中でこんなことが起こる、こんな嫌なことが起こる、神様は私を愛してないんじゃないかなと思うことがありますけれどもですね、いやこれも神様の摂理だ、神様は私を愛しておられる、必ずこれも素晴らしい良いことにしてくださると私たちは信ずべきであり、そう信じていいのであります。第3番目のポイントですね、きっと勝利をしますということです。エリコのこの城壁は崩れ、そしてこのヨシアたちは、勝利をいたしました。戦いに勝利をいたしました。もうこれは私たちの人生を表しています。私たちの人生も必ず勝利します。どんな人ももう残らず勝利をするのであります。なぜかというと、ヨシアには神様がついていました。私が共にいる。そしてヨシアと同じように、私たちにも皆さんにもお一人お一人神様がついておられます。神様が味方になっていてくださるのであります。ローマ人への8章の31節ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。神様が味方になって、神様が私の味方ならば、神様に対して敵対して攻撃して神様が負けるわけがない、私たちが負けるわけがない、絶対に勝つんだということです。ヨシアは勝利をしたように、私たちにも同じように、同じ神様が私たちのそばにいてくださり、私たちのうちにいてくださり、私たちを守り導いてくださいます。ですから絶対皆さんの人生は、私たちの人生は勝利に終わる、勝利以外何者でもないのであります。私たちはすでに勝利の人生を歩んでいるのでありますけれどもですね、それで満足できないんですね。いやこれよりももっと欲しいんじゃないかな、いや勝利はこんなもんじゃないんじゃないかなって思った人が、実はこのヨシアの軍隊の中にいたんですよ。その人の名前ですね、アカンって言うんですよね。でアカンはそれが見つかって、この後ですね、こう殺されてしまうんですね。で教会のでは言われてる、そんなことしたらあかん、アカンみたいなことをしたらあかんというのはですね、もうダジャレのように言われているんです。彼はですね、ブワーッといった中で、あこれいいな、これね滅ぼすのもったいないな、これも神殿を治めるのもったいないなと思って自分のものにしてしまったんですよ。欲張ったんですね。もうすでに勝利の中にあるのに、いやこの勝利じゃ物足らないな、もっといいものがあるんじゃないかな、もっと美しいものがあるんじゃないか、もっと得なものがあるんじゃないかなって思ってしまっているとあかんですよ皆さん。あかんになってしまうということなんです、ね、これ気をつけないと、もうクリスチャンが陥ってしまう大きな間違いです。すでに勝利の人生を歩んでいて、勝利なのに いやこの勝利は物足らないなと言おうか、いや勝利じゃないんじゃないかな、他の人と比べてしまうんですね。あの人はこんなにいいものがある、こんなに素晴らしいものがある、それに比べて私は惨めだな、私はつまんないなって思ってしまう。実はそれが欲張りであるんですね。コリント人への手紙ですね、12章、コリント、ニコリントですね、コリント第2の手紙ですね、コリントの信徒の手紙に12章9節、すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私の恵みはあなたに十分であると神様はおっしゃっているんですよ。全ての人に言われています。ここにおられる全ての人、あなたはすでに恵みを豊かにいただいていますよ、それで十分ですよと、もう他に何もいらないんですよと神様が言われているけれどもね、多くの人は赤になってるんですよ。いやいや勝利なんだけれども、もっと欲しいなと思っていると、それは勝利の人生ではない、もう敗北の人生を歩んでいると言えるのであります、ね、欲求不満になって不平不満が出てきて、あれが欲しいこれが欲しいと、あれがないから私はダメなんだと思ってしまう敗北の人生を歩んでいるのであります。ルカによる福音書3章14節にこういうの書いてあります。兵士もこの私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言ったですね。給料もらっているのにですね、また取ろうとするんじゃなくて、もうすでにもらっているんですよ、それで満足しなさい。テモテへの第一の手紙6章8節、食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきです。今日食べてきましたか皆さん、着るものはありますか？裸の人いませんよね。それで満足すべきです。いやいや、もっと他にあるものがあるんじゃないかな。もっとあれが欲しい、これが欲しいと思ったら、そうではないんですよ。ですよね。ヘブル人への手紙13章の5節、金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。私はあなたのそばにいますよ。そしてあなたを絶対見放さないし、あなたのそばにいつもいますよ。私がいますよ。神様がおられるということが私たちの実は全てです。この世に持っているもの、この世にあるものは全て滅んでいくものであります。けれども神様は永遠であり、私たちがいつか神様のところに行くとき、この世から全て解放されて神様を見たとき、ああ本当だ、神様がおられたらそれでもう他何もいらなかった、生きている間あれが欲しいこれが欲しいとか、あれがないこれがないとか、あの人はこんなに恵まれているのに私はこんなに惨めなんだと思っていたけれども、そうじゃなかった、もうすでに神様がおられ、それでだけでもうよかったんだと天において気づく、それはとっても楽しい時でありますけれども、残念な時ですね。もっと生きている時にこれに気がついて本当に喜んで勝利の人生を歩んだら、私の人生はもっと素晴らしいものになったんじゃないかなって後悔したらちょっと惜しいですよ。でも私たち今生きています、もうすでに勝利の人生、恵みの人生を歩んでいるんですよ。良いものを数えてみてください。私はこんな素晴らしいもの、こんなにいいものを与えられている、それを喜んで生きることであります。私たちはすでに神様の恵みをいただいて勝利の人生を歩んでいるのであります。本当に幸せな人は今の自分を喜んで楽しんで満足している人であります。神様はそのように私たちを恵んでいてくださるし、そのような生き方へと招いてくださっています。その生き方に応えていきましょう。私たちの人生は勝利の人生であります。お祈りをいたします。 ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。神様、エリコの、戦いにおいてヨシアはあなたと共にいて素晴らしい大勝利を収めました。その神様が私たちのそばにいてくださり、私たちのうちにいてくださり、私たちの人生をもう大勝利にしようと、いや大勝利にしていてくださることを信じて感謝をいたします。私たちはその勝利に満足せず、もっと他にあるんじゃないかな、もっと他の生き方があるんじゃないかなと思ってあれこれ見て、そして自分自身を見てがっかりし、弱っているところがあります。お許しください。あかんのように、欲張るのではなくて、今与えられている恵みを感謝して喜んで楽しんで生かしてください。多くの方々はそれに満足できず、悩み苦しんでおられます。そういう方々に、あなたも神様に愛されているよと、あなたの人生は勝利の人生だよという、この福音を伝えるために、私たちを、この教会を用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。